レルヤ感謝します。京都中央チャペルの加瀬信夫でございます。本日は民数記22章41節から23章の12節を開き、身心よりも御心と題してメッセージを取り次ぎいたします。さあ、神様が与えてくださる恵みの御言葉を感謝して拝読してまいりましょう。
民数記22章41節から23章12節。朝になるとバラクはバラムを連れ出し、彼をバモテバールに登らせた。バラムはそこからイスラエルの民の一部を見た。バラムはバラクに言った。私のためにここに7つの祭壇を築き、7頭の牡牛と7匹のお羊をここに用意してください。神がバラムに憐れたので、バラムは神に言った。私は7つの祭壇を整え、それぞれの祭壇の上で、牡牛1頭とお羊1匹を捧げました。主はバラムの口に言葉を置き、そして言われた。バラクのところに帰ってこう告げなければならない。バラムは彼の歌の言葉を口にして言った。バラクはアラムから、モアブの王は東の山々から私を連れてきた。来て、私のためにヤコブを呪え。来て、イスラエルを攻めよと。私はどうして呪いをかけられるだろうか。神が呪いをかけない者に、私はどうして攻めることができるだろうか。主が責めないものを。バラクはバラムに言った。あなたは私に何ということをしたのですか。私の敵に呪いをかけてもらうためにあなたを連れてきたのに、今あなたはただ祝福しただけです。
さあ、今日の箇所には二人の登場人物がおりました。バラクとバラムでございます。クとムしか違わないのでややこしいんですけれども、民数記に出てくるバラクはモアブ人の王様のことでございます。そしてバラムとは占い師のことでございます。さあ、ある日のことでございます。バラク王はですね、イスラエルの民が、モーセ率いるイスラエルの民が、強くなり、数が増えてきているように恐怖を感じます。そして、占い師であるバラムを呼び、このイスラエルの民を呪うようにお願いしたのでありました。それが今日の、始まりの聖書箇所22章41節にあった、朝になると、バラクはバラムを連れ出し、の始まりの箇所でございます。さあ、どうなっていくのでありましょうか。一節ですね。こちらを見ると、バラムはバラク王に7つの祭壇を築き、7頭のお牛と7匹のお羊を用意してくださいと語っています。7が出てきますけれども、7はご存知のように完全数でございます。つまり、完全を表す数字ですから、これを用意してほしいと頼んだバラムにはですよ、神様に完全に従おうとするその思いがある。これを読み取ることができるのでございます。まあ、ちょっとせっかくですので補足しておきますと、バラムは占い師でありましたけれども、今日の聖書箇所に至るまでにですよ、神様からの語りかけを聞きます。また、ロバが喋る、そんな奇跡も体験しますし、そして、神の使いにも会います。そういった中で、バラムは神を恐れ敬う者へと作り変えられていっているのでありました。さあ、続く箇所を見ていきますと、4節を見ると、神様はバラクに、失礼しました。バラムに現れます。そして、5節で主はバラムに語りかけ、そして、7からそうですね、10節までで、バラムはその主から聞いた語りかけられたことをバラク王に伝えるのでありました。まあ、まとめると、こんな感じでありましょうか。バラク王よ、あなたはイスラエルの民を呪うようにと私を召し出しました。でもですね、王様、神はイスラエルの民を呪ってなんかいません。神が呪わぬその民を私がどうして呪うことができるでしょうか。いいえ、そんなことは私にはできません。またですよ、イスラエルの民は他の国々と違う特別な民であります。なんなら私もその中の一人として数えられて特別になりたいぐらいです。まあ、このようなことを、バラムはバラク王に言ったのでありました。さあ、これを聞いたバラク王はどうしたのか。11節にあるように、呪いを頼んだ王に祝福するなんてお前は何ということをしたのだと怒りをあらわにしたのでありました。 さあ、これを聞いたバラムはですね、12節、バラク王に答えます。主が私の口に置かれること、それを忠実に語ったのにいけないのですか？確かに、この、神からの託宣はバラク王にとっては望ましいものではありませんでした。そんなことはバラムにとっても分かっていました。でもですよ、先ほど申し上げたように、バラムは神様に忠実に従おうとする。神を恐れ、敬う者へと作り変えられていっている。そんな中であったので、神の言葉を変えることなく、忠実に取り継いだのでありました。さあ、これが今日の聖書箇所の話でございますけれども、今日のこの聖書箇所から皆さんに一つのことを覚えていただきたいと思います。それは、私たちには、帳消しされない神の祝福がある、でございます。そうです。皆さんにはですよ、皆さんには決して消し去ることのできない、なくならない神様の祝福があるのでございます。この言葉ですね、8節を見てもわかります。これは呪いをかけようと言われたバラムがバラク王に、語った言葉でありますけれども、拝読いたします。私はどうして呪いをかけられるだろうか。神が呪いをかけないものに。私はどうして責めることができるだろうか。主が責めないものを。この呪えない、責められないということは、神が祝福するものは必ず祝福されるということでございます。バラク王はですよ、一国の王でありました。国王ですよ。ですから彼がこうしようと言ったら国はそうなります。国民はそれに従います。またバラク王が右に行けって言ったら、そうです。部下は右に行きますよ。それぐらい力あるものでした。このバラク王の言葉には力があったし、この地上でのその権威も持っていた。でもですよ。でもです。そんな力あるバラク王であっても、神が祝福する民には何にも手出しをすることができなかったのでありました。そしてです。この力あるものも手出しすることができぬ、帳消しにできない祝福があなたにもあるのでございます。皆さんはですよ、どんな悪しき者がやってきて呪いをかけようとしても、あなたは呪われないのでございます。それは誰も消し去ることができない神の祝福があなたにはあるからでございます。この神の祝福の約束がある。そのあなたはですよ、必ず祝福を手にするのでございます。ハレルヤ。さあ今日はですね、この、神の祝福の成就、これについてちょっと掘り下げていきたいと思います。ちょっと考えていただきたいと思います。皆さんちょっと考えていただきたい。皆さん神様の祝福があるということをお伝えしましたけれども、じゃあみんなが同じように神様の祝福をいただくことができるのか、ちょっと考えてほしい。みんなが同じように神様からの祝福をいただくことができるのか、どうでしょうね。どうでしょうか。答えは、ノーでございます。ひどいって、そんなひどいじゃないかと思われたかもしれませんけれども、どうでしょうか？だって A さんが B さんに、例えばプレゼント渡そうとしたとします。こんな四角い、綺麗な、この包装紙で包んでリボンなんかかけてね。そして A さんは B さんに、はい、どうぞって渡すんですよ。でも B さんがですよ、手を広げてそれを受け取らなかったらどうですか？一生懸命 A さんが、渡そう。これはあなたのために選んだものであって、あなたにあげようとして計画していたもので、あなたにあげたいなと思っていても、B さんがそれを受け取らなければ、それは手にすることができないと言いますか、渡すことができないのであります。これは神様の祝福もそうですよ。神様が与えようとしていても、受け手である私たちがちゃんとしっかりと手を開けて、それを受け取らないともらえないのでございます。神の祝福も受け手である私たちの求め方、受け取り方が本当にそれ大事なのでございます。そしてです。この神様の祝福の約束、祝福のご計画、祝福をしっかりと受け取るための秘訣を教えたいと思います。お伝えしたいと思います。それは、神の御心を求めるということでございます。神様、あなたの御心通りになりますようにって祈り求めること、これであるのでございます。どういうことか説明しますと、神様は求めなさい、そうすれば私は与えるからって。語ってくださっています。ですから皆さんも、この自分の思いをですよ、自分の願いを神様に、こうしてください、ああしてください、このようになるといいです、こうしてください、祈っていることでしょう。自分の願いを祈っていることと思います。それはもちろん良いことですよ。でもですよ、それがですよ、モアブ人の王のように、バラク王のようにですよ、 神様を自分の願い事を叶えるための何かのように捉えてしまっている。そんなことはないでしょうか。皆さんの願いを、聞いてくれるためのもののように神様を扱ってはいないでしょうか。バラコンに対してバラムはどうだったでしょうか。占い師でありました。でもですね、占い師であったのにもかかわらず、そう、神様に、恐れ敬うものとなっていたバラムはですよ、何を求めたのか、神の御心を求めました。そしてそれを得ました。ならばですよ、クリスチャンである皆さんだったら、なおのこと、神の御心を求め、それを得ようではありませんか。神様、あなたの御心通りになりますようにってこのように祈ることが、そうです。神様の祝福をいただく最大の秘訣です。神様があなたに与えようとしているその祝福のご計画をあなたがしっかりと受け取ることができるものであります。あなたの御心通りになりますようにってぜひ祈るものとなろうではありませんか。そして、そうです。神様の祝福をしっかりといただきましょう。この御心を求めて祈るということ。これはですよ、イエス様もなさった祈りでございます。御言葉を開きましょう。マルコによる福音書14章35から36節でございます。拝読いたします。それからイエスは少し進んでいって地面にひれ伏し、もしできることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、またこう言われた。アバ父よ、あなたにはおできにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし、私の願うことではなく、あなたの御心のままになさってください。このようにイエス様は祈られたのでありました。イエス様にとってですよ、それは十字架刑は、卓刑は辛い、苦しいものですよ。ですから、私に負わせないでください。このように祈った。でもですよ、続けて祈った祈りは、私の願うことではなく、あなたの御心のままになさってください。このように祈ったのでありました。そしてどうだったでしょうか？そうです。イエス様は、この全世界の救い、それを実現されたのでありました。その御業を完成させたのでありました。またこのように祈ったのは、イエス様だけではなく、マリアも祈りました。ルカによる福音書1章の38節、こちらを見ると、どうぞ、あなたのお言葉通り、この身になりますようにって祈ってます。私の言葉通り、まあ、言葉というのは思いが出るものが言葉ですよね。まあ、つまり自分の思い通りではありません。そうではなくて、神様の言葉通り、神様の身思い通り、この身になりますようにとマリアも祈ったのでありました。すると、どうなったのか。マリアはですよ、偏僻な方、田舎の名もない貧しい女性でありました。でもですよ、このように祈ったマリアは、神の御子を身ごもるという、恵まれた女性となったのでありました。もちろん、神の御心を求めて祈るということ。これはですよ、自分の願いではないことも祈ることでございます。つまりですよ、自分の願い以外の願いですから、そこには自分の願わないこと、これも入っています。ですから、このように祈ることは、言ってみれば、信仰がすごい問われるものでございます。神様への全幅の信頼が必要です。祈れるだろうか思うかもしれない。でもご安心ください。大丈夫です。なぜならそうですよ。皆さんにはさっき語られましたよね。皆さんには帳消しされない神様の祝福の約束があるわけでございますよ。必ず祝福される皆さんでございます。御心を求めましたらですよ。神様の祝福が与えられますよ。そうです。神様があなたに立てている祝福のご計画をあなたがしっかりと受け取ることができるのでございます。ハレルヤ。あなたがこれが良いと思うこと以上のことが、御心を求めていよときに、時にはですよ、いやちょっとこれ自分の願わないことであり、いや自分の願う以上のことというか、そんな嫌だと思うことが与えられるかもしれない。でもそれは、皆さんにはわからない、皆さんの願いをはるかに高く超えた神様の祝福のご計画なんです。神様を信頼しましょう。一箇所開きます。聖書開きます。詩編の37編の5節でございます。 あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。アーメン。神様に信頼し、主に委ねましょう。そうするならばですよ、神様の祝福のご計画、祝福が必ず成し遂げられます。ハレルヤ。愛する兄弟姉妹、今日、神様から語られました。皆さんには、帳消しされない、決して消えることがない、絶対になくならない神様の祝福、これがある。そして、それを受け取るには、そうです。私の願いではなくて、あなたの御心通り、好みになりますように、あなたの御心通りになりますように、って祈ることですとお語りしました。どうぞこのように祈ってください。そうするときに、神様からの素晴らしい祝福、恵みが豊かに与えられますから。皆さん、本当に毎日がですよ、幸せで華やぎに溢れて、彩り鮮やかな、ああ、本当毎日幸せって思うような、そんな日々となります。そして、それこそが、神様があなたに望んでいることであり、皆さんが本当にもう感謝、喜び、幸せに溢れて生きていること、それを見ること、それが神様の大きな喜びなのでございます。神様の御心を求めて祈る、皆さんは幸いな人と呼ばれることでしょう。一言お祈りいたします。愛するご在天のしたる神様、今日御言葉を開きました。神様ありがとうございます。私たちには帳消しされない神様の祝福、この約束があることを語られたことをありがとうございます。また、あなたの御心を、神様あなたの御心通りになりますようにと祈る中で、それが豊かで、そう、余すことなく神様から与えられる祝福の計画が好みになる、このことを今日語られたことをありがとうございます。私たちいろんな願い事があります。自分の願いがあります。その願いも神様、あなたにお祈りします。でもそれに加えて、あなたの御心通りになりますようにと祈り、祝福を受けることができますように、いや、受けることができるようになります。感謝します。愛するイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、感謝いたします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。